改めてご紹介させていただきます。国際地域連携担当副学長、そして知能拠点大学による地方創生推進事業 COC プラスの事業責任者でいらっしゃいます、前回もこの番組に出ていただいたんですけれども、今夜はそういうお話で三浦房紀さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
ご無沙汰しております。
どうもご無沙汰しております。
番組に、はい、前回出ていただいた時は防災、はい、地震の話をいろいろと伺ったと思うんですが、
その時は気が楽だったんですけどね、今日はちょっと
どうやら今もご紹介いたしましたけれども、はい、なんだか大変な責任者でいらっしゃるようで。
まあそうですね、これが大学だけではなくて、県の産官学を挙げての事業ということで、しかも大学もですね、山口大学だけではなくて県内の大学高専短大もうみんなでやるということで、本当に今スケールは大きいんですが、その分いろいろ大変なところもありますね。
そうですね、はい、これがいわゆる地方再生に基づくものだというふうには伺っておりますけれども、そんな大変なお仕事をなさるわけですが、今日はそのことについてですね、いろいろと番組の中でご紹介いただきたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
知能拠点大学による地方創生推進事業、COC プラス、まずこれは一体どういう事業なんですか？
まずですね、COC というプログラムが、始まってたんです。で、その COC プラス事業と言いますのは、COC はですね、センターオブコミュニティと言いまして、地域コミュニティの中心に、地域のコミュニティの課題解決のためにですね、大学が中心的な役割を果たそうということで、従来はですね、その一大学が一つの課題を、あるいは複数でもいいんですけれども、一大学が地域の課題を解決するというそういうプログラムだったんですね。
なるほど。
で、ご存知のように県立大学はすでにこの COC を認められておりまして、非常に素晴らしい活動をされているんです。で、山口大学もちょっと遅れたんですが、3年目は絶対取らなければいけないということで、いろいろ準備してたんですね、ところがそのプラスという一字がついたんです、このプラスの一字がですね、とんでもない、もうなんて言いますかね、変更で、それまでは一大学で地域の課題をということがですね、地域を挙げて、課題解決、しかもですね、明確な目標がありまして、その地域の高等教育機関、大学短大高専、の卒業生の地域への、この地域というのは県というふうに考えたらいいんですけれども、県内への就職率を 10% 上げなさいという非常に明確な目標、数値目標を掲げられました。
はっきりとした目標が出ているんですね、
で、要は若い人が地元に定着することによって、その地方創生を実現しましょうという、ですからそれまでの、大学が地域の課題を解決するっていうことではなくて、もう地域の未来を担う人を地域に就職させなさいという、
なるほど、もう本当に大学、そしてその、いわゆる、地方公共団体とか、それからまた企業とか、全てが一つになってその事業を進めていくということを、
これはもうね、大学だけではできないんですね、やはり行政の支援も必要ですし、いろんな制度も含めてですね、そしてその企業あるいは各種団体、こういったところの協力も不可欠ですし、またですね、あえて言わせていただきますと、県内の大学生、短大生、高専の卒業生がですね、地元に就職したいと思えるような魅力あるですね、企業なり団体になっていただかなければいけないということで、我々がですね、大学の人間が勝手にですね、あなたここに就職しなさいと、命令ですというわけいかないんですよね。自発的に、これはいいところだということで、ぜひここで働きたいというふうに学生さんたちが思ってくれて、地元に就職してくれないとですね、やっぱりちょっといびつなものになってしまうんですね。
なるほど。
ですから我々大学も努力をしますし、企業さんにも努力していただいて、 行政にもいろいろ制度支援とかのバックアップですね、いろいろしていただく、まあ、3社が一緒になってやらないとですね、実現できないということなんですね。
なるほど、まあ、その事業ということの中で、はい、まあ、大学とかそれからまあ、いわゆるその、まあ、県としてもそういうことがあるんですが、はい、今回そこにこう参加しようという民間企業っていうのは現在どのくらいの企業が参加していらっしゃるんですか。はい、
申請書を書いた段階で18企業ですね、はい、でこれはですね、ちゃんと協力しますっていうまあ、契約とまでいかないにしてもですね、文書の約束がいるんですよね。
なるほど。
で、まあ、限られた時間の中でこの事業の目的を説明して、協力をしていただくという、はい、まあ、企業にはですね、やはり決済取らなければいけないということで、はい、やはり時間がかかりまして、申請書を書いた段階では先ほど言いましたように18機関だったんですが、はいはい、現在もですね、ずっとその後回っておりまして、その数はどんどんどんどん増えています。
そうですか、はい、まあ、でもまだ本当に発表になったばかりですけど、その段階でも18、はい、そしてそれ以上ということになると、はい、まあ、いわゆる県内の企業の方々もこのことに関して関心を随分持ってくださっているということなんでしょうね。
いろいろ説明に回ったり、お願いに回っています、
はい、
例えば山口県には山口県経営者協会とかですね、
はい、
それから経済同友会、それから商工会議所連合会とかですね、はい、山口産業振興財団とか、うん、まあ、いろんな団体があります、
はい、
経済関係のですね、そういったところには直接お邪魔して、いろいろと説明をして、また協力をお願いしていますし、まあ、事前にですね、そういったところには説明をして協力いただくということで、約束いただいてますので、でまた正式に決まりまして、またご報告を兼ねて、また改めて協力のお願いに今回っているところです。
なるほど、はい、さあそれではこの後ですね、内容にいろいろとこう触れていきたいと思いますので、
はいはいはい、
さて先ほどからお話を伺っているんですけれども、この COC プラス事業名があるんですね。
あります、はい、山口未来創生人材育成定着促進事業、
はい、
で山口未来創生リーダー、はい、これ山口フロンティアリーダーということで、うん、YFL っていうふうに私たち呼んでいますけれども、あ、なるほど、はい、リーダーを育てて、そして県内に就職してもらって頑張ってもらおうという、はい、そういうプログラムですね。
ちなみにこれは期間というか定められた年数というか、この間にということがあるんですか。
は
い、
これはですね、もうずっとやらなければいけないんです、
はい、
ただ文部科学省から、はい、まあ、補助金が来るんですけれども、うん、それが5年間ということで、で6年目からはですね、うん、もう文部科学省からの補助金はなくなるんですね、
はい、
で非常に至れり尽くせりといいますか、その6年目からなくなるよということで、5年目は3分の1だけ、
はい、
4年目は3分の2だけ、
はい、
でその最初の3年間は満額といってもそんなに大きな金額じゃないんですけどね、はい、あるんですけれども、ですから、まあ、最初の3年間でしっかり制度設計、それからそれを軌道に乗せて、
はい、
で4年目5年目からですね、
はい、
もう文部科学省の支援なくてもできると、はい、そういう体制を作らなければいけないんですね。
なるほど、
はい、
じゃあこの YFL の、
はい、
いわゆるそのプログラムといいましょうか、はい、中身について伺っていきたいと思います、はい、まあ、ただ産学官いろいろありますけれども、はい、これはやはり山口大学としてどのような取り組みをなさっていくのかということを伺っていきたいのですが、はいはい、
まず教育プログラムを作ります、
はい、
これは山口未来創生人材育成プログラム、まあ、はい、YFL 育成プログラムというものなんですけれども、うん、はい、これはまずですね、山口県を知ってもらう、まあ、山口県を知ってもらうということは、まあ、山口の歴史文化、
はい、
それから産業、うん、それから地域行政がどうなっているか、うん、いわゆる山口のことをしっかり知ってもらって、はい、まあ、興味をまず持ってもらうと、うん、そしてその、まあ、インターンシップという言いますけれども、まあ、企業とかいろんな行政の場所とかですね、そういったところで就職した後の体験をしますよね、
そうですね、
それを今までもやっているんですけれども、はい、 もっと充実したものになるような、うん、まあ、まずはそのインターンシップがどういうものかという、
はい、
そういう勉強、そして、2年目にはですね、うん、今度はそのインターンシップの前に実際にその共同でですね、ワークショップをすると、
うん、
大学から出てですね、
はい、
でその時にその山口大学の学生だけではなくて他の大学の学生さんと一緒に共同で、はい、ワークをするという、まあ、そういうプログラムも考えています、そしていろんな体験を積んだ上で3年目にですね、実際に企業なり、あるいは行政なり、いろんな団体に行きまして、インターンシップをやるんですね、
はい、
まあ、その時にサービスラーニングっていうものと、
はい、
アントレプレーナーラーニングっていうのをやるんです、
はい、
でサービスラーニングって言いますのはこれは行政とか、うん、NPO とかそういった団体でどういうことをサービスをするかですね、
うんうんうん、
サービス業、いわゆるサービス業、それからアントレプレーナーっていうのはですね、はい、新しく会社を起こす、起業するとかですね、
はい、
そういうことも必要になってくるんですね、うん、でそういうことも学ぶと、と言いますのが先ほどこの事業の目的が県内の就職率を 10% 上げると、いうことを言いましたけど、
はい、
さらにその 10% のうちの 10% はですね、はい、企業、要するにベンチャーとか新しい職場を開拓する、そういうことも必要なんですね。
なるほどね。
でね、ちなみに具体的に数字弾いてるんです、
はい、
その県内で 10% の人を挙げるためには、どれくらいの人が新しく県内に就職しないかと、はい、就職しないといけないかと言いますと、
はい、
まあ、平成26年度の数字をベースにしますと、ですね、367人
はい、
山口県内での就職数が増えないといけないと、
なるほど、
ええ、
それは山口大学だけでなく、
まあ、県内の
ですよね、
はい、県内全体のですね、でさらにその 10% ですから 36.7 人、だから約40人の人がですね、ベンチャーとか、
はい、
まあ、これまでにない職種に就かなければいけないという、まあ、そういう、まあ我々から言いますととんでもない、
そうですよね
計画なんですですから当然その山口大学が中心になって、その、はい、この教育プログラム、YFL 育成プログラムを作るんですけれども、まあ、どこかが責任を持って作らないといけませんので、まあ、それは山口大学が責任を持って、作るんですけれども、もちろんその参加している県内の大学、高専、短大の先生方ともですね、あるいは事務の方とも連携を取りながら、魅力的なプログラムを作ろうということで今準備を進めています、もうすでに県立大学なんかはですね、先行して COC やっていらっしゃいますしね、
はい、
で徳山大学なんかもですね、周南市と地元と一緒にこれまでいろんなことをやっていらっしゃいますの で、また下関地区においても、いろんな地域ごとにですね、はい、それぞれ特色のあるプログラム、開発されてますので、
はい、
そういうものもうまく統合して、教育プログラムを構築しましてね、でその例えばその山口大学の学生であっても、周南徳山の講義とか、あるいは下関の方とか、あるいは萩の学生さんが、山口でも徳山でも宇部でもと、はい、まあ、そういうe ラーニングっていうんですけれども、ネットワーク、インターネットを使いましてね、まあ、インターネットあるいは県内の大学の中でもLANが、
はい、
ネットワークが結ばれていますので、
はい、
そういうものを使って授業を受ける、あるいはワークショップに参加するということを考えています。
なるほど、
はい、
今のその、まあ、教育を受けるにあたってはこれは、まあ、いわゆる今年から始まるわけですよね、
はい、
そうしますと今実際に大学で学んでらっしゃる学生さん、
はい、
この方たちっていうのはこの授業に参加はできるんですか？
ですね、これから作る授業も、当然たくさんありますが、
はい、
もうすでにですね、そういう地域を、いろいろ紹介したり、地域を、まあ、根ざしたといいますかね、
はい、
そういう講義もそれぞれの大学持っているんですね、
はい、
でそういうものを整理しまして、
はい、
で、今年度はもうちょっと難しいですけれども、来年からはですね、はい、そういうものが授業で受けることができるような、だから在学生にとってもですね、こういうものが活用できるような、そういうことは考えています。
なるほど、
はい。もう一つ大きな特色がありまして、はい、今教育プログラムですよね、
はい、
でその教育プログラムを受けることによって、自分がどんな力がついたかというのを客観的に見えるようにしようとしてるんです。
例えばそれはどういうふうな形ですか？
ですね、6つの力というふうに言ってるんですが、はい、これは実際に県内の企業の皆さんにですね、ヒアリングをしたり、はい、あるいはアンケートをさせていただいて、はい、いろんな県内の企業がどういう人材を求めているかを調べまして、
はい、
それをまとめたんですね、はい、それを6つにまとめたんです、
は
い、一つがですね、山口スピリットっていうんですね、これはまあ山口県のことを、山口のことをよく理解して、
はい、
それを理解した上でその特色を生かせる力、これは山口スピリット、
はい、
それからグローカルマインド、これは地域には地域に密着した活動、企業に就職するんだけれども、心はいつも世界を見ているという、実際に県内もですね、グローバルな企業ありますのでね、はい、そういうグローバルで、ローカルにはいるんだけれども、グローバルな視点でいろんなことをやれる、考えることができる人、それからイノベーション創出力といいまして、いろんな情報を活用して、新しいものを生み出す、イノベーションを起こす力、でイノベーション創出力ですね、で4つ目が共同力といいまして、コミュニケーションを保ちながら協働する力、これが先ほど言いましたように他の大学高専の学生さんと一緒にワークをしようという、そういうところで培おうとしてるんですね、それから5つ目が課題発見解決力といいまして、もうこれは自らが率先して課題を発見してそれを何とか解決しよう、卒論修論なんかまさにこれなんですけどね、
はい
はい、で挑戦実践力ということで、いろんなことにチャレンジするマインドを育んでいこうという、
あ、なるほど、
はい、
これが6つの能力と、
6つの、力、でこの6つの力がですね、授業を受けますと、つくと、でそれがどの程度ついたかっていうのをですね、客観的にその成績を入力することによって評価するようにするんですね、
はい、
評価しようと。
ほう。
でもう一つは、その一方で、企業とかあるいは行政のいろんな機関からですね、どういう人材を求めていますかっていうのを、出してもらうんですね、これは企業に協力してもらうんですけれども、それでそのどういう力、例えば6つ7つ、先ほど言った6つの力って基本になると思うんですが、そのどういう人を求めているかっていう、一つの見える化をしましてね、グラフのような見える化をするんです、はい、その力を、で学生さんの力を、これも見える化する、
なるほど、
でそうすると一番近いものがですね、いいだろうと、いうことをマッチングさせるんですね。
なるほどね。
でこれでマッチングシステムって言うんですけれども、それでミスマッチを防いで、就職率を高くする、
なるほど、
求人活動をして、就職活動をして、自分の力が活かせるように、自分の力を求めている ような、企業なり団体なり、そういったところに最初から行けるようにですね、それで早く就職が決まるようにということを目指そうと思っています。
なるほど、いやとても魅力的な、本当に魅力的な授業だと思います、学生もそうですけれども、やはりそこに参加している企業の方々も、やはり学生が行きたい、働きたいって思うような魅力的なものにしなければならないという意味で、今まで以上にその授業に力が入るといいましょうか、新たなことをまたいろいろと開発をしたり、いろんなことをやっていらっしゃらなきゃいけないので、これは本当にある意味全ての機関が
そうですね、
少しこうやる気を起こすと言いましょうか、
ですから企業からも、あるいは行政からもですね、講義に講師として、来ていただいたり、あるいはそのいろんな情報をですね提供していただくということはもう今当然考えています。
素晴らしいですね、もうこれがぜひですね本当に10% アップして、ますますですねもう山口に素晴らしい人材が とどまってくれて、はい、そしてこうグローバルに飛び出してくれるようなそんなことになると本当にいいですね、
はい、
もう時間がなくて先生、
はい、
本当に駆け足でお話を伺いましたけれども
、はい、
でもとても分かりやすいお話でありがとうございました、はい、これから我々もですね、はい、県民の一人として、期待したいと思っておりますので、
すいませんもう一言最後いいですか、
はいはい、どうぞ。
これやることによっていろいろ調べたんですね。そうしますとね、はい、山口県には素晴らしい企業がたくさんあるということが分かったんです、
はい、
ただその情報が大学に来ていない、
はい、
で企業の人もどう大学に伝えていいかわからない、
そうですね、
で我々教員も職員も学生も山口県内の企業のこと本当知らなかったんですね、はい、ですから知ることによって、うん、本当に就職する率は上がるだろうというふうに、ちょっと最近はですね割と確信めいたものがですね出てきております。
なるほど、はい、期待しております、はい、本当に今日はありがとうございました、
はい、ありがとうございました。